ではメッセージをいただきます。
ただいま、マタイによる福音書の22章の23節から33節までのところをご一緒にお聞きしました。始まりのところの22、23節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。その同じ日、復活はないと言っているサドカイ派の人々がイエスに近寄ってきて尋ねた。今日のところではサドカイ派と言われる人たちがイエス様と論争しようとしてやってきています。この直前のところ、この前の15節から22節のところではファリサイ派と呼ばれる人たちが実は主イエスに罠の仕掛けられた問いを投げかけていました。主イエスの言葉の揚げ足取りをして行き詰まらせ、人々の前で落とし入れてやろう、そういう思いを持って実はファリサイ派の人たちがやってきていたんですが、その問いかけに対してイエス様はまさに目の前にいる一人一人を思いやりながら救い主としてふさわしい答えをなさったのでした。でファリサイ派の人たちはそれを聞いて論争ではとても歯が立たないと驚いて退散をしたという、そういうことが直前に起こっています。同じ日と言われていますので、その日のうちにということになります。で、今日やってきて、今日聞いているところでやってきているのはファリサイ派の人じゃなくてサドカイ派の人たちなんです。でサドカイ派とファリサイ派というのは日頃からですね、ライバル関係にあって大変仲が悪かったので、サドカイ派の人たちにとっては今自分たちの目の前でファリサイ派の人たちがイエスも やり込めてやろうと思って行ったわけですが、逆に一本取られる形で帰ってきたということは大変痛快だったことだろうというふうに思います。でファリサイ派とサドカイ派と2つの党派が出てきていますので、ちょっと説明をしたいと思いますが、当時のユダヤの国、エルサレムが都ですが、そこに最高法院という、議会、そして最高裁判所を兼ねたような組織があったんですね。法律も作るし、それから、いろんな裁判ごとの判断も下す、そういう機関が最高法院です。でそして、その最高法院の議員たちというのは70人いたんですけれども、その中に主な党派として2つの党派があったんですね。それがファリサイ派とサドカイ派なんですね。でファリサイ派の人たちの方が、人数ではサドカイ派より多かっただろうというふうに言われています。サドカイ派の方は人数は少数派なんですけれども、しかし実は非常に力を持っていました。それは何でかというと、サドカイ派というグループにはですね、エルサレム神殿の一番トップであった大祭司とか、その次の神殿守衛長といった人たちが、属していて、なんて言うんでしょうね、大変お金持ちだったんですね。ですから、サドカイ派ですという人は少ないんですけど、何か決めるときにですね、今日日本でも政治のときに時々裏でお金が動くようなことがありますけど、お金の力を使って、逆転してしまうようなことがあり得るわけです。そのサドカイ派の、ですから力の源というのは、お金であったり、あるいは権力です。当時のエルサレムの神殿ではですね、毎日礼拝が捧げられていました。教会だと週に一遍ですけれども、エルサレム神殿では毎日礼拝がされたんですね。そして、全国から巡礼の人たちがやってきては、その礼拝に参加をして神殿の中だけで通用するお金で献金をしたり、あるいは動物の生贄を捧げたりしていました。ところが そんなふうにですね、献金をするために両替をするとか、あるいは生贄に捧げる動物を神殿の境内で買うと、実はそういうところで売り上げられた収入というのは最終的には サドカイ派の人たちの懐に入るような仕組みが出来上がってたんです。ですから、サドカイ派の人たちは大変に裕福だったわけですね。で、単純な人間関係だと人数の関係だと議会の中でファリサイ派の方が多いはずなんだけれども、しかし何かある時にサドカイ派が裏で手を回すとサドカイ派の方が大人数になってしまうというようなこともあってですね、決してそのサドカイ派って侮れない、そういう不思議な緊張関係がこの2つの派閥党派の間にあったわけです。で、実はこの最高法院の中でお互いがライバル関係にあったというだけではなくて、この2つのグループというのはそれぞれに聖書に対する姿勢というのも随分違っていたというふうに言われています。でファリサイ派と言われる人たちのファリサイというのはもともとヘブライ語のですね、区別するとか、分離するっていう、自分たちは他の人と違うんだっていう、そういう、意味合いの言葉です。何を区別してるのか、何を分離してるのかというと、ファリサイ派の人たちは自分たちは普通の人とは違うと言って自分たちを分離するんです。どういうふうに他の人と違うのかというと、ユダヤ人、当時のユダヤ人たちはみんな基本的には、聖書の、教え、聖書の中に、法というのがあるんですが、それに従って生活をしていた人たちです。でところが聖書の言葉に従うんだといってもですね、まあ、ごく大雑把に、大体この程度の生活をしていれば聖書に教えられていることから外れてないだろうっていうふうに、まあ、その先祖たちが暮らしていた暮らし方なんかも参考にしながら、みんなが普通に暮らしてきてこれが当たり前のことなんだと思って暮らしているのが普通の人たちなんです。ところがファリサイ派の人たちっていうのは非常に厳格に聖書の言葉を探して、今自分がどこの聖書の言葉にのっとってこういう行いをしているのかっていうことをいちいちですね、意味付けていくような、そういうふうに心がけるところがあったんです。ですからファリサイ派の人たちはある意味では非常に真面目な人たちなんですね。ちゃんと自分は聖書にのっとった正しい生活をしたいっていう、そういう思いが、あるわけです。で、そういうところが他の人たちとは違うというのがファリサイっていう言葉の語源になっています。で、まあ、当時の聖書というのはまだ新約聖書書かれていませんから旧約聖書だけなんですけれども、旧約聖書の中でもですね、今私たちは、この聖書を開くとですね、この前のうんと分厚いのが旧約聖書で、後ろのちょっと薄いのが新約聖書ですが、こんなふうにたくさん旧約聖書のページがありますけど、実は旧約聖書の中でも、そのイエス様の時代の中心と考えられたのは最初の5冊の、本です。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記っていう5つの本が、まあ、立法というふうに聖書の中で言われるんですが、それが特に重んじられていたんですね。で、誰もが間違いなく聖書だと言っているのはその5つ、そしてその後ろの書物というのは人によってそれ丹念に読む人は大事に読むけれども、しかしそのことあんまり読まない人たちもいたというふうに言われています。ファリサイ派の人たちは後ろの方まで全部丁寧に読むわけですね。そして何が書いてあるかということを問題にするわけです。で、まあ、最初の5つなので五章とかモーセが神様からいただいた本だということでモーセ五章というふうに立法のこと言われたりもしてましたが、そのモーセ五章最初の五冊の立法の中には、死んだ人が生き返ったって話は出てこないんですね。ところが旧約聖書全体になると、つまり後ろの方まで読んでくると死んだ人が生き返った復活させられたという話が時々出てくるんです。例えばどんなところで出てくるか、列王記17章のところで預言者エリアがお世話になっていた家のヤモメの息子を生き返らせたという話が出てきます。旧約聖書前の方の562ページをちょっと開いていただきたいんですが、562ページの、下の段ですね、 562ページの下の段の3行目ぐらいです。21と書いてあるところとその後の22と書いてあるところを読んでみます。彼は子供の上に三度身を重ねてからまた主に向かって祈った。主よ、我が神よ、この子の命を元に返してください。主はエリアの声に耳を傾け、その子の命を元にお返しになった。子供は生き返ったって書いてあります。とても不思議ですけれども、エリアが身を寄せていた家のヤモメってここに書いてませんでしたが、前の方を読むと出てきます。そのヤモメの子供が生き返らされたんだというふうにここに書いてあります。あるいは義人ヨブと言われる人がヨブ記の中に出てきますが、このヨブはですね、絶望と病の中にあって自分がとうとう生き返って土や塵に帰ってしまう時が来るだろう、でもその後もう一度神様によって復活させられるっていうふうな希望を持っていて、こんなふうな言葉を残しています。ヨブ記の19章25節から27節をお聞きします。800ページです。800ページの上の段のちょうど真ん中あたりですが、800ページの上の段真ん中、ヨブ記の19章25節26節27節をお読みします。私は知っている、私をあがなう方は生きておられ、ついには塵の上に立たれるであろう。この皮膚が損なわれようとも、この身をもって私は神を仰ぎ見るであろう。この私が仰ぎ見る、他ならぬこの目で見る。腹の底から焦がれ、腹渡は耐えいる。ヨブ今も病気でとても死にそうな大変な状況にあるわけですが、あがなう方、神様が塵になった私の上に立ってくださるに違いない。この皮膚が損なわれても私はこの身をもってもう一度神様を仰ぎ見ることができるようになるというふうにヨブが信じている言葉がこの言葉です。でさらには、死んだ人が復活するということで、多分旧約聖書で一番有名なのはエゼキエル書に出てくる言葉です。預言者エゼキエルがたくさんの死んだ人たちの骨を、見せられながら、その骨が復活するんだという幻を示されています。旧約聖書の1357ページエゼキエル書37章の9節10節です。旧約聖書の1357ページを開いてみます。1357ページの下の段の真ん中よりちょっと右のくらいでしょうかね。37章の9節10節をお読みします。主は私に言われた。霊に預言せよ、人の子よ、預言して霊に言いなさい。主なる神がこう言われる。霊よ、四方から吹き来たれ。霊よ、これらの殺された者の上に吹きつけよ。そうすれば彼らは生き返る。私は命じられたように預言した。すると霊が彼らの中に入り、彼らは生き返って自分の足で立った。彼らは非常に大きな集団となった。もうこれでやめますけれども、今ご一緒にお聞きしたみたいにです。旧約聖書全体の中に目を向けますと、死んだ人が復活をさせられる、死んだ人が生き返らされるという非常に印象深い聖書の言葉というのはいくつかあるんです。この他にもあります。でファリサイ派の人たちというのは聖書を一生懸命真剣に隅々まで読みますから、こういう言葉があるということを承知しているわけです。そして、ただまあ私たちは日常生活しているときには死んだ人が生き返るなんてことは目にすることじゃありませんから、不思議なことが書いてあると思うわけですね。聖書に書いてあるこのことは一体何を言ってるんだろうかというふうにいつも思い巡らしながら暮らしているのがファリサイ派の人です。私たちはなかなかそういう場面には行き当たらないけれども、 しかし聖書の中にこう書いてあるからには、どういう形でか死者の復活ということがあり得るんだろうと、それは一体どういうことなんだろうかというふうにファリサイの人たちは思っているわけです。で、一方でサドカイ派の人たちはですね、そういう考え方をしないんです。だいたい聖書を読むと同じように言葉では言ってみてもですね、当時のエルサレム神殿の中で読み上げられていた聖書は、一番最初のモーセ五書、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記の五冊だけでした。ですからサドカイ派の人たちが聖書っていうときには、その五冊だけなんです。そして、そこには最初に申し上げましたけど、死んだ人が生き返るって話は出てこないんです。したがってサドカイ派の人たちにしてみると、自分たちが知っている聖書の中には、死者の復活なんて出てこない、聖書の中には死者が生き返るなんて話はないんだという結論になっているわけです。死者の復活はないんだということですから、死んでしまったら終わりだということになります。で、そうするとサドカイ派の人たちの生き方っていうのはどうなっていくかって、極めて現世的になっていくんです。もう死んでしまったら何もかも終わりなんだ、いろんな楽しみとか喜びとか、そういうことっていうのは生きてる間のことなんだから、今この時を生きていかなきゃいけない、この時を楽しんで生きていかなきゃいけない。で、もしかすると、そういう意味では、サドカイ派の人たちの考え方っていうのは、日本に生きてる私たちの大方の人の考え方に、近いって言えるかもしれません。ファリサイ派の方がですね、ちょっと、私たちの日常的な感覚から言うと、浮世離れしたようなところがあると言えるかもしれません。で、サドカイ派の人たちについて新約聖書や旧約聖書の中にあんまり触れられていないんですけれど、しかし新約聖書とほぼ同時代に生きていたユダヤ人の歴史家でヨセフスという人がいます。で、このヨセフスという人は、よく新約聖書の話をするときに、その時代の聖書の外の、こう証言として取り上げられる人ですが、ヨセフスが2冊の本を書いてるんですね。どっちもイスラエルの歴史についての本です。1冊はユダヤ古代史という本で、もう1冊はユダヤ戦記という本ですけど、その中でですね、ユダヤ古代史の中でヨセフスはサドカイ派についてこんなふうに言ってるんです。これは皆さんお手元にないので私ここで読み上げますけれども、こういうふうにヨセフスは言います。サドカイ派は神による摂理を認めない。この世にはそのようなものは存在せず、したがって人間の営みが神の摂理に支配されることはありえない。一切は人間自身の意思で決まるし、一人一人の幸福はその人自身が作り出す。不幸に苦しむこともまた自分自身の資料のなさの結果であると、サドカイ派はそう主張しているっていうんですね。こういう考え方をする人、もしかしたら私たちの社会にもいるかもしれないと思います。この世界の上に神様のご計画だとか、神様の見えざる見てだとか、そういうものは何もないって考えるのがサドカイ派の人たちです。あるのは今自分がしたいことをできるかどうかだけだ、自分の思った通り人生が行うことができたらそれはいい人生だし、そうできないっていうのは自分に資料がなかったせいで、それは自分のせいなんだっていうことをサドカイ派を教えたっていうわけです。で、もう一冊ユダヤ戦記の中にもサドカイ派に触れたところがあります。こんなふうに言うんです。サドカイ派は神の摂理を完全に否定する。神は悪を見ることはない。なぜなら神はこの世界からはるか高みにおられるからである。したがって人間は一人一人が自分で善悪を選ばなくてはいけない。幸福も不幸もそれを選ぶのは一人一人の意思だ。サドカイ派はそう主張する。霊魂が死後に存続するとか、黄泉において刑罰を受けるとか、報いを受けると、そういう考え方も一切否定する。ファリサイ派の人たちは互いに愛し合い共同体の調和を図ろうとするけれど、反対にサドカイ派の人たちは不作法であって、同胞である仲間に対してもまるで外国人に対するように乱暴だったって書いてあるんですね。サドカイ派の人たちがどんな考え方でどう行動してたかって非常によくわかる文章だと思います。同時代の人から何ともひどい言われようです。しかしまさにサドカイ派の人たちは、自分が思った通りに生きるのが、いいことなんだというふうに思っている。 今日のところでもですね、イエス様の前にやってきたサドカイ派の人たちがどう紹介されたかというと、復活ということはないと言っていたサドカイ派の人たちというふうに紹介をされていました。まさに、ヨセフスの証言とも一緒ですし、サドカイ派の人たちは、復活なんてことはないんだと、生きている今のこの、世の中だけが全てなんだというふうに言っているわけです。で、まあ、そういうことはですね、言ってみたって身も蓋もないわけですから、普段は黙っているわけですが、しかしサドカイ派の人たちは非常にその今の、この地上の生活を大事にしますから、神様の言葉を引き合いに出して、自分たちの経験する世界以外のことがさも本当にあるように話すファリサイ派の人たちが大嫌いなんですね。ことあるごとにファリサイ派の人たちは神様を持ち出して、聖書にこう書いてある、だから人がどうあるべきかって問題にするわけです。そしてサドカイ派の人たちが好きに生きようとしているのに、それは本当に聖書に照らして正しいことかなんていうふうに言ってくるわけですね。サドカイ派の人たちは自分は思い通りに生きたいと思っているのに、とってもそれが尺に触るわけです。ですから、ファリサイ派の人たちがイエス様にやり込められたという話はサドカイ派の人にはとても嬉しかったわけですね。そして、日頃ファリサイ派の人たちが真剣に考え語り合っている復活という話を、わざわざイエス様の前に持ってきて論争を仕掛けるんです。で、ただ今日聞いているこの論争というのは、サドカイ派の人たちが真摯な思いで、真面目に議論している言葉ではありません。もともと復活なんてないと思ってるわけですから、復活の話なんかを真面目にはしないんですね。ここでサドカイ派の人たちが質問している問いの内容というのも、これ到底真剣な話とは言えないような極端なことを言っています。今日の聖書箇所に戻りますけれど、マタイによる福音書の22章の24節から28節まで、サドカイ派の人たちが言った言葉をちょっともう一度聞いてみようと思います。24節から、先生、モーセは言っています、ある人が子がなくて死んだ場合、その弟は兄嫁と結婚して兄の後継ぎを設けねばならないと。さて、私たちのところに7人の兄弟がいました。長男は妻を迎えましたが死に、後継ぎがなかったので、その妻を弟に残しました。次男も三男もついには7人とも同じようになりました。最後にその女も死にました。すると復活の時、その女は7人のうちの誰の妻になるのでしょうか。皆その女を妻にしたのです。この問いは全くふざけているというか、決して真剣に問うている問いじゃありません。真剣に問うんだったらですね、まあ、その例えばの話としてこういうふうに考えたいというならまだわかるんですが、ここではもうサドカイ派の人たちはですね、明らかになんか自分たちの身内で起こった話みたいな言い方をしているわけです。25節の始めを見ると、さて私たちのところに7人の兄弟がいましたって、なんか自分の知り合いの出来事のように話をするわけです。しかし、サドカイ派の人たちに限ってこんなふうになるはずはないんです。どうしてか、もしこれがです、この話を聞き出したのがファリサイ派の人だったら、あるいはこういうことを あり得るかもしれないと思います。どうしてかっていうと、モーセの律法の中に結婚して、子供がないうちに、ご主人が死んじゃった場合に、当時の社会というのは女性一人では生きていくの大変な社会ですから、その、女性が何に頼っていくかというと、後継ぎの子供がいるということで生活が支えられるんですね。で、後継ぎの子供がいないのに死んじゃったら、そのお母さんは、路頭に迷うことになりますから、それで、まあ、弟を迎えて後継ぎを設けなきゃいけない。弟にしてみたらお兄さんのお嫁さんを、自分の奥さんにして、子供を作んなきゃいけないって、そういうルールがあったわけです。で、七人兄弟であればそういうことがあるかもしれないって、ファリサイ派の人たちだったら、真剣に考えるでしょうし、また実際にそういうことがあったら聖書にそう命じられてるんだから自分はやらなきゃいけないかもしれないって思うかもしれません。ところが、 実際にはですよ、その次から次へと結婚した夫が死んでいくというとです、その女の人は、これはその女性には非常に気の毒で、別にその人の責任じゃないんですけれど、大変不吉な女だというふうに言われてしまうわけです。旧約聖書の中にもですね、ユダという人が、その自分の子供が3人いたときに、上の2人の子が死んじゃって、3人目にその奥さんを結婚させるかというと、ためらったって書いてあります。ですから、サドカイ派の人たちは、今自分の生活、この地上の生活が全てだと思っているわけですから、例えば7番目の弟がです、上の6人のお兄ちゃんたちがみんな、その結婚して早死にをしているのに、その女の人を迎えるかって言ったら、サドカイ派に限って迎えるはずはないんですね。自分の生活は自分が決心しなきゃいけないんで、神様の摂理なんかありゃしないんだから、たとえ聖書にそう書いてあっても、自分は自分の考えを押し通すというふうになっていくに決まってるわけです。ですからサドカイ派の人が、7人の兄弟がいて、7番目まで全部その女性を奥さんに迎えて、みんな死んでいったなんてことは起こるはずがないことです。ところが、サドカイ派はですね、そう言ってるわけで、これは決して真剣な問いじゃないです。そして、大体真剣な問いじゃないということが、この後の、成り行きを読んでも分かるんですね。サドカイ派の人たちは質問はしてます。ただ、質問はしてるんですが、一番最後までいないんですよ。一番最後の33節のところを読んでいただくと、こう書いてあります。群衆はこれを聞いてイエスの教えに驚いたって書いてあります。サドカイの人たちはですね、面白半分に質問はするんだけれど、返事は大事じゃないわけだ。ですから聞きっぱなしでどっか行っちゃうんですね。イエス様の答えを聞いてびっくりして感心してるのは、そばにいた群衆であったサドカイの人たちではないんです。ですから、実は今日私たちが聞いている問いっていうのはですね、サドカイ派の問いっていうのは、サドカイ派自身は全然真面目に聞いてない問いです。全然真面目に聞いてない問いを、私たちは大変今日真剣にここで聞いてるんですね。なんだかちょっと面白いなと思います。でもなんで私たちが真剣に聞いてるかというと、聖書がこのことを真剣に書き留めてるからです。でしかもです、これ教会に、いつも来てる方はよく知ってらっしゃるんですが、福音書の中の記事っていうのは4つ福音書があるんですが、全部の福音書に書いてある記事もありますけど、一つの福音書にしか書いてない記事っていうのもあります。今日のこの記事っていうのは、たまたまマタイが書き留めただけの一つの福音書に書いてある記事かって、そうじゃないんですね。四つの福音書が全部このことを取り上げています。だからとってもこの出来事は大事な言葉だというふうに、大事なやり取りだというふうに聖書が思ってるわけです。なんでこんな真剣味のない問いがとっても大事な言葉として聖書の中に記録されているのだろうか。それはここに質問されている事柄が復活をめぐってのことだからなんですね。神様がイエス様を通して人間に復活のことを教えようとしておられる。でその中でこの時実際に質問したサドカイ派の人は全然真剣味のない質問をしたんです。でもそれが取り上げられていく、驚くべきことだと思います。聞いた人が、尋ねた人が本当に真剣に聞いたから取り上げられたというんじゃないんです。全然真剣味がない人の言葉だったんだけど、しかしそれを取り上げて神様は、真実なことはこれなんだよって教えようとしておられる。つまり神様は全ての人間を用いておられるということなんですね。もしかすると今日ここに集まっている方で、私は教会に行けと言われたから行ったけれども、自分では神様のことなんか信じてるつもりじゃないっておっしゃる方いらっしゃるかもしれないと思います。でも実はここが語っていることっていうのは、そういう一人一人も神様のご支配のもとに命を与えられて生きてるんですよ。そして神様がそういう人の考えることや行うことや言葉を用いられることがあり得るんですっていうことを、実は今日の記事は語ってるんですね。イエス様はどうこの質問に答えられたかって、真剣味がないから無視するっていうこともできたと思いますが、そうなさらないんです。非常に真面目に正面からお答えになるんです。 29節と30節のところでイエス様はこうおっしゃいます。イエスはお答えになった。あなたたちは聖書も神の力も知らないから思い違いをしている。復活の時には目取ることもなく、目取ることも嫁ぐこともなく天使のようになるのだ。神様の摂理とか神様の支配を信じない人たちに向かってイエス様は、あなたたちは神の力を知らない、聖書も知らないっておっしゃいます。非常にはっきりとおっしゃるんですね。そしてその上で聖書が教えている復活の出来事が、事柄がどういう類の事柄なのか教えているんです。それは目取ったり嫁いだりするみたいな人間の都合や人間の生活を中心にして、そのために起こる出来事じゃないんだっておっしゃるんです。人間の都合で復活が起こるんではない。そうじゃなくて、復活っていうのはそのことによって神様の皆が褒めたたえられる、神様が崇められるために起こることなんだよって教えられるんです。ここでは、目取ることも嫁ぐこともなく天使のようになるって言い方で言われてますけれども、復活させられた人っていうのはそこでもう一回目取ったり嫁いだりご飯食べたり自分のための生活を過ごすんじゃないんだってイエスもおっしゃるんです。復活させられた人は天使のようになる、神様に完全に属するものとして神様を讃える、そのためによみがえらされるんだ。そういうふうにここで返事しておられるわけです。だから亡くなった女性が第何番目の息子の嫁になるかって、そんなこと争うために復活するんじゃないんですね。そうじゃなくて7人の兄弟も、それからその嫁さんだった女性もみんな復活させられるときには何のために復活させられるかっていうと、そこに命が与えられることを通して神様を賛美するものとして復活をさせられるんだよ。私たちの復活ってのはそういうもんなんだってイエスもおっしゃるんです。そんなこと言われたってです、地上の命を生きている私たちはどういう姿で復活するかなんてちょっとイメージできないです。できませんけれど、しかし私たちが復活をするときには、実はここにいる私たちは神様の皆を讃える、そして命を与えて本当に嬉しいって、この命が与えられていること感謝ですっていう、そういうふうなものに復活をさせられるんだってイエス様はこの日おっしゃったんです。で、こういうイエス様の言葉に触発をされて、使徒パウロはコリント教会に宛てた手紙の中で、やっぱり復活についてなんですが、こんな言葉を残しています。コリントの信徒への手紙第1、15章の42節から44節までをお読みします。今度は新約聖書なので後ろの方ですが、後ろの方の322ページというところにその言葉が出てきます。322ページ、コリントの信徒への手紙1、15章42節から44節まで、322ページの上の段のちょうど段落が変わって行が少し空いているところです。こんなふうに書いてあります。死者の復活もこれと同じです。まかれるときは朽ちるものでも朽ちないものに復活し、まかれるときは癒やしいものでも輝かしいものに復活し、まかれるときには弱いものでも力強いものに復活するのです。つまり自然の命の体がまかれて霊の体が復活するのです。自然の命の体があるのですから、霊の体もあるわけです。この手紙書いたのはパウロという人ですが、パウロは言うんです。地上の私たちが今生きている肉体、これは自然の命の体というふうに言われてますけど、今私たちがこの肉体を持って生きているときには想像もできないけれど、イメージも思い浮かばないけれど、しかし、私たちが今は知らない霊の体というのが一人一人に確かに用意されているんだ。というふうに言うわけです。そして私たちが復活させられる時っていうのは、この肉体を持ってもう一回地上の生活に帰ってくるんじゃなくって、霊の体によみがえらされるんですよってそう言うんです。イエス様は復活したものはみんな天使みたいになるんだとおっしゃいましたけど、その同じことをパウロはこういうふうな言い方で言ってるわけです。で、霊の体なんて言われたって、もちろん私たちは今イメージなんかできません。しかし 実はパウロは今のこのコリントの信徒の手紙の15章を読んでいくと、少し先のところでこんなふうに言っています。15章の47節から49節のところです。下の段の1行目ですね、同じページです。こんなふうに書いてあります。最初の人は土ででき、地に属するものであり、第二の人は天に属するものです。土からできた者たちはすべて土からできたその人に等しく、天に属する者たちはすべて天に属するその人に等しいのです。私たちは土からできたその人の似姿となっているように、天に属するその人の似姿にもなるのです。土からできた人と天に属する人っていう対比がここにあります。これは最初の人間アダム、そして主イエスキリストのことを言い表しています。イエスも信じるキリスト者というのはアダムに似たところもあるし、またキリストに似せられるところもあるんだって実はここで言おうとしてるんですね。アダムに似たところがある。アダムっていうのは創世記の一番最初で、土くれから人間が形作られて、その花に命の息が吹き出られて最初の人が生まれたって聖書に書いてありますけど、そのアダムは土から捕らえたので土に帰るっていうふうにも書いてあります。私たちはアダムに似たところがあるんですね。で、時にアダムと同じように罪に陥って神様のことが分かんなくなって、神様抜きで生きてしまおうとする時があります。私たち自身振り返っても、キリスト者である人たちであってもそんなところあるだろうと思うんですね。イエス様を信じている人は、24時間イエス様や神様のことを忘れないで生きているんだって思っている方いらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありません。人生の大方の時間はイエス様のことを忘れ、神様のことを忘れ過ごしてしまっている。そんなところがキリスト者でもあります。そして、しばしばしまった、自分はキリスト者だったのにって思う、ここに洗礼を受けておられる方はきっとそうだそうだと思いながら、その話を聞いてくださってると思います。私たち自身そういうところを持ってるんです。しかし同時にです、イエス様が神様によって復活をさせられたんだ、そのイエスも信じますと言ってる人たちは、今はこの肉体を生きてますけど、やがてキリストの似姿となって復活をさせられるという希望も与えられてるんです。イエス様という方はこの地上を生きておられた間ですね、人々から手荒く扱われました。裏切られて悲しみや苦しみを経験されました。そして最後には十字架に貼り付けにされてお亡くなりになります。しかしそのイエス様の生涯として聖書が伝えていることは、裏切られ悲しみを抱え恨みを飲んで死にましたっていう、そういう話じゃないんですね。死んだけれども3日目に復活をさせられました。そしてご自身の栄光の体を持って、天におられる、そういうふうに聖書は教えるわけです。キリスト者も同じなんです。今のこの地上の歩みにおいて、私たちはさまざまに傷ついたり悲しんだり苦しんだり病を受けたりします。飢えたり倒れて疲れてしまうこともあります。しかしそういう中にあってもイエス様が復活しておられるんだ、そのことを信じる人たちは、今のこの大変な生活を通して、しかしこの果てによみがえりの主に私は出会わされて霊の体に合わされるんだっていう、そういう希望を持って生きていくものなんです。今日のところでイエス様もです、復活の先に霊の体があり霊の生活があるんだってことを覚えてこうおっしゃるんですね。マタイによる福音書に戻りますけれども、2章の32節のところです。22章の32節のところです。22章32節、こんなふうにイエスもおっしゃいます。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると、あるではないか。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神っていう言葉は、これは実はモーセ五章の中に出てくる言葉です。で、アブラハム、イサク、ヤコブの神、サドカイ派の人が読むと、これは死んじゃった昔の人たちの名前が並んでるんだなって思うんです。だけど イエス様の時代に出た大方のユダヤ人はそう思わないんです。なんでかっていうと、アブラハムやイサクやヤコブっていうのは自分たちの先祖にあたる人たちなんですが、その人たちは死んで体はお墓に葬られたけれども、しかし今復活して神様の御前に、神様と共にある生活を送ってるに違いないんだって信じているからです。今日は8月の最後の日曜日なので、私たちのこのあと礼拝の中で、地上の生活を終えた方々を覚えてお祈りの時間を持ちます。でそのために、この礼拝においでになっている方もいらっしゃいますけれども、その時私たちが覚えている感覚って、実はこのユダヤの人たちが持っている感覚とよく似たところがあるんじゃないかと思うんです。私たちが信仰の先輩たちを考えるときにです、その人たちっていうのはこの地上の生活を終わって天に召されてる、だけどそれはいなくなっちゃったことだって思わないんですね。神様の身元にあって、神様に直接つながっているような別の領域、この地上とは別の領域に移されてそこにおられるんだっていうふうに私たちは思いながら、ここに集まってくるようなところがあります。そして神様のすぐそばのところで神様を直接仰に見て礼拝しながら、また地上にいる私たちのことも見ていてくれて、応援をしたり、あるいは見守ってくれてるっていうところがあるんだろうなっていう感覚を持ちながら、私たちはここで召された人たちを覚えてお祈りを捧げ礼拝をするようなところがあるんだろうと思います。でそれは実はイエス様がここで教えてくださっているこの言葉と同じわけです。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ。つまりアブラハムもイサクもヤコブも死んでいなくなっちゃったっていうんじゃないんだっていうわけです。神様のもとで生かされているってあなたたちそう信じてるでしょう。神様っていうのは死んだ者の神じゃなくて生きている者の神なんだよっていうふうにおっしゃってるわけです。天上で神様のそばでたくさんの先に地上の生活を終えた人たちが礼拝をしているけれども、その礼拝に声を合わせるみたいにして私たちも今ここで賛美の声を上げ、聖書の御言葉を聞き、お祈りをしている、それがこの礼拝の時であるわけです。イエス様が肉体を持ってこの地上に来られ、そして十字架にかかってお亡くなりになったけど復活をしておられる、復活がイエス様の復活が新約聖書ではよみがえりの初歩だって、最初に無二から出る本のことですけど初歩だというふうに言われています。でそうであるからにはイエス様が初歩としてその歩が出ているみたいに、この私たちだって今どういう体に復活させられるのかわからないけれども、一人一人に霊の体が備えられているに違いない、そういうふうに信じて生きるものとされたいと思うんです。私たちが今生きているところはこの地上の生活の中にあって、お墓の手前の道を歩んでいますけれど、しかしいつか私たちも例外なくですね、墓穴をくぐっていく時があります。でその先に私たちは消えてしまうのでも、どこか分かんないところに行ってしまうのでもないんです。神様との直の交わりに入れられて、そして本当に神様のもとで、心から神様を讃えて生きる、それが私たちの人生が完成をされていく姿だと聖書が教えていることを覚えたいと思うんです。そして聖書が教えていることっていうのは、そういうことを通してあなたは生きるために生まれてきてるんだよっていうことを語ってるんですね。私たちの命っていうのは、生まれてから死ぬまでの何十年間かの時間をただ地上生きてそれで終わっちゃうものだって思ってる人多いかもしれませんが、そうは聖書は教えてないんです。私たちは確かに肉体の死っていうことは経験するけれども、しかしたとえそういうことがあるとしても、あなたは本当に生きることを通してこの世界って素晴らしいし、あなたの命も素晴らしいし、本当にみんなが喜んで生きる、そのために命を与えられてるし生きるんだよっていうふうに聖書から語りかけられているんです。サドカイ派の人たちは復活を信じないので茶化しました。しかしここにいる私たちはアブラハム、イサク、ヤコブと共に神様の救いに預かって、本当に神様から与えられた命を感謝して一日一日を生きる、そしてみんなが神様に愛されて本当に生きていいんだよって言われている中で生かされているんですから、自分の思いだけを実現するために人生があるんじゃなくて、みんなで一緒に生きるためにこの地上の命は生きているんだということを覚えたいというふうに思うんです。 神様がそういう命があるんだということを私たちに信じることができるようにイエス様を送ってくださって、そして十字架とよみがえりの出来事を起こしてくださった。教会はそのことを毎週毎週この場所に集まって聖書の言葉を聞きながら思い出して、そして本当にこの私も神様から生きていいのだよと言われてるんだ、そのことを聞き取って一人一人が歩んでいく群れです。そういう神様の愛を賛美し喜んでこの地上の生活を歩むものとされていきたい、そのように願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたはこの朝本当に大勢の方々をこの場所に集めてくださり、そして復活のことを聖書から語ってくださいました。私たちは自分自身が復活を経験したわけではないので、そのことを事細かに全て知っているわけではありませんけれども、しかし私たちがまだ知らない霊の体に復活させられるのだ、そのことを希望として持っていいのだと、そのように語りかけられていること本当に感謝です。今この地上の生活の中でさまざまな問題を抱え、悩みや痛みや自分ではどうにもできないような嘆きを私たちは抱える時もあります。しかしたとえ今の地上の生活の肉体が本当に疲れ破れかけていても、あなたはそのような私たちがあなたから与えられた命を本当に喜んで感謝して生きることができるように一人一人を持ち運んでくださり、そして霊の体に私たちを導き合わせてくださることを感謝いたします。どうかそのような希望があなたから与えられていることを覚えながら、私たちがこの地上の生活を真剣に、また慈しみと愛と思って歩むものとなっていくことができますように導いてください。あなたが私たちを深く愛し配慮を持って持ち運んでくださっているように、どうぞ私たちもあなたから与えられた命をそのようなものとして生き、周りの人たちと共にこの世界に命の豊かさを増し喜んでいくような、そのような人生を過ごさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。